GMO クリック証券プレゼンツ
北野誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ひろ子です。そして番組アシスタントは早乙女里奈ちゃんです。
こんばんは、早乙女里奈です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今日のゲストは東洋経済新報社証券部長福井潤さんです。こんばんは。
福井です。こんばんは。
よろしくお願いします。さあ今日は福井さんには賢者の投資ではシェアリングエコノミーについていろいろとお話しいただく、はい、今ちょっとねあの民泊新法が施行されるということで、はい、結構話題ですか。
6月15日ということですね、はいはい、ワールドカップとほぼ同じみたいな感じですね。
あ、これでちょっといろいろね、
はい、日本がいまいちワールドカップに盛り上がってないです
けど、でも昨日は勝ったんでしょ。
勝ったんですけどね。
まさにだって2軍ですよね。
まあそうですよね。
パラグアイさん、
日本も思いっきりメンバー変えてるんで、一体どのメンバーで正式にあのワールドカップを臨むのかよくわからない状態ですけどね。まあ僕らもそんなサッカー詳しくないからわからないですけどね。
もちろん頑張ってほしいですけどね。
ミラクルが起きるといいですね。
そうですね、
はいはい、そして知って得するマネペディアのコーナーではなんと仮想通貨を取り上げてお話しいただけると、ね、
はい、はい、ということなので、どう付き合いますかっていうのを皆さんにちょっとだけ考えていただければ。
去年はね送り人と呼ばれる、
ましたね、
はい、はい、もう多く儲かった人がいっぱい出たという仮想通貨界隈ですけれども、ここからどういうところを見ていけばいいのかお話伺っていきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして今週の皆さんからの投稿のテーマは、あなたの無駄遣い防止策や契約方法を教えてください。まあそろそろ6月ですからボーナスの時期ですよね。
そうですね、ハヤトがも出てるみたいですけど、まあ、大体今月の20日25あたりが一番ボーナスで盛り上がるんじゃないですか。
そうするとちょっとね、あの街のにぎわいもこう活気づいて、お金使おうという機運が出てくるかと思うんですが、ついつい使いすぎちゃうとね、
なんとボーナスで貯まった分は、はい、あらかじめ将来への、はいはい、もう大人、ですね、年を取ってからのために、はい、まあ、置いておきたいもんですねというふうに今教えられてるんですけどね一生懸命ね、でも使っちゃいますね、やっぱりね、
使っちゃいます。はい、契約方法とかね、
まあ、僕とかお会いしたみたいな、フリーランスは税金かって
この時期ちょうど
6月7月にかけて税金か、しかも6月一番来ますからね。
そうですね、ボーナスじゃないんですよね、うん、そうい う支払いの時期っていう感じ、
我々にとってはもうなんか 1年で一番嫌なんがこの5月6月ですからね。
そうなんですよね、
多様な働き方になっているので、は
い、
やっぱり
そういう方も多いかも
ありますね、う
ん、
はい、
まあ、でも株の配当なんかも来る時期でもありますけどね、
はい、皆さんね、お金をどのようにこうきちんとこう管理して契約しているかというその方法を教えてください。帰りがけにコンビニ寄るのは現金ということですよねついなんか買っちゃう
ね、ラテマネーってやつですね、
はい、
でもなんかなんであのカウンターの横とかにちょっとちっちゃいもう置いてるやんか、
大福とかね、
新商品が美味しいのも置いたんですよ、これが、
あれついなんかなの、そうちょっとなんか一個ぐらいでええかって思いますよね。
それね、マーケティング戦略にまんまとハマってる、まんまと
まんまとですか、
やられちゃって
る。あの前の騙されんなって、なんかこう小型ナイフかなんかで足を自分で切って目覚ますとか
足を自分で切っていけないと思います、
血まみれになってやめる
やめてそこまでやらなあかんもんなんですか
まんまとなんですけど、
目を覚ませ、
まあ、100円ぐらいのものだったらね、ついついっていうのありますけど、うん、それが積み重なると大きくなる、
チリツモですね、
チリツモですよね。
あのミニ大福買わんかったらとか思うんですけど、
ね、体にも悪いし美容にも悪いんですよね。
夜中に食べる、おいしいよ、
おいしいけど、
おいしいよ、やっぱりね、あのね、人間ってね、体にちょっと頭に悪いもん、頭とか体に悪いもんってね、大体好きやから、
そう、背徳の味っていうの、ジャンクフードってやっぱたまに食べたくなるのよね。
いや食べたく
なる、に食べたく
なんですかね。
これは僕でもあの夜中に一遍、うん、無性にラーメン食べた時があったりします
よ。あ、もう本当に胃もたれするけど、
そう、ね、食べたい、食べたらもう大体次の日は無心無理
大公開なんですけど、
なんでこんなことしてやろう大体次の1日いい重たいですからね、
やりたくなるんだよ ね、
は
い、
ね、
そこをね、はい、皆さんどう頑張って無駄遣いを防止してるのか、はい、番組ブログの投稿はこちらというところからどしどし送ってください。なおこの番組ラジオだけではなく YouTube ライブやユーストでも同時配信しています。こちらも合わせてご利用ください。ではこの後コマーシャルを挟んで、誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
この番組は 良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
さらばことのとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか。
さあ
占えましたぞ、あなたの未来。
え、どんな。
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康
に注意をして。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも。
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる経済や経済ニューストピックなどをピックアップしていきます。まずは今日の日経平均押さえておきましょう。今日は88円3銭高 22,966円38銭で取引を終了しました。日経平均意外に強いというところですが、2万3000円の大台回復なるかというギリギリのところにまで迫っております。
まあ、2万3000円ってあの抵抗ライン強いですからね、はい、前回も2万3000円ちょっと超えたらまた次の日からまた下がってきましたから。
そうでしたね。
まあ、2回目のチャレンジなんでもう一遍下がるかなと思うんですけどね。
ちょっとどうですかね。
大体あのこう2回天井一遍つけて落ちて3回目結構抜けますけどね、パターン的には。
もう1回もみ合いのねちょっとレンジを強いられるかもしれない、ね、材料次第だと思うんですが、まあ、日朝じゃないの、米朝だ、米朝首脳会談昨日、まあ、これは滞りなく実現したということで、はい、やはりちょっと市場は楽観ムードがやや出ているのかなという気もしないでもないですね。
米朝があのとりあえずなんていうんですかね、その実際にあの二人が本当にあったんだっていうだけで、まあ、結構
歴史的な、ね、
びっくりしましたけども、はい、それで大過なく終わったということをだけでとりあえず良しとしなくちゃいけないんでしょうね。
これをね話し合い1回では終わらずにこう何回、はい、まあ、しばらく時間をかけてやるということであれば、うん、はい、その間は、まあ、北も去年みたいにミサイルをこう、ね、はい、日本海側に向けて撃ったりとかいうことはないだろうという意味では楽観というのがあるかもしれないですよね。
少しやっぱりずっとあの昨日見てましたけれども、うん、価格がこう日経平均少しこう円安、それから円日経平均もちょっと上昇みたいになりましたけど、
はい、
ストンと最後落ちたりとか、はい、やっぱり誠さんがおっしゃったように2万3000円寸前のところで、
まあ、そこになるとちょっと売り物結構出ますね。ただまあ出来高が今そんなないので、
はい、まあ、本格的に買うには今週はイベントが多すぎます、はい、今夜の FOMC、
はい、FOMC ですね、
はい、明日の ECB、
はい、
まあ、週末の日銀は
日銀は
まあ日銀はでも
3つ目はみんな
あんまり気にしてないでしょ
う。そうですね。
どうかなと。
皆さん、3つ目はっていうと、なんかみんなそんな感じですね。
はい。まあ、なんといっても今夜の、まあ、FOMC と ECB ということになってくると思うんですが、
はい、
あの、ちょっとニュースがありまして、パウエル FRB 議長になって、まあ、FOMC、まあ、今夜、まあ、開催なんですが、これから、あの、毎回記者会見やるかもしれないっていう報道が出てるんですね。
はいはい、
ウォールストリートジャーナルが報じてるんですが、はい、この記者会見があるときに大きな金融政策の変更があるって今まで言われてたの で、ね、
はい、
3月とか、はい、まあ、6月とか、はい、そういう、こう四半期に1回
そうですね、内月が今までありました、
ありましたね、
内回がありましたので、ね、5
月とかはない、はい、7月もない、これをね毎回なんか年8回やるとかやらないとか、はい、
本当に毎回ということになりますね、
ます、はい、そうするといつ何月に利上げ発表するとか、まあ、政策の変更するとか予測がちょっとつきにくくなるってい う、そうですね、いう話が
もあるし、まあ、うん、あのパウエルさんとしては毎回やることで、うん、その大きなこう やっぱりブレをなくしたいっていうのもあるんかもしれません ね、
なるほどね、はい。まあ、このニュース受けてちょっとなんかドル買いになったようなムードもあったんですが、はいはい、ただこのね、毎回やるからといって金融政策自体がね、あのタカ派になるわけじゃ決してないので
ないですね、はいはい、
その辺はちょっとな、買われたっていうのは、まあ、ブレの範囲かなというふうには思いますね。
3時過ぎにこう明日日本時間では出てきますから、
今夜ですよ、
はい、もう
今朝、
はい、うん、もう明日の未明ということなんですけれども、もう利上げそのものは決まってますので、はい、そうするとその後にどういうふうなお話をされるかということで、まあリスナーの方もそこはもう非常に注目だと思うんですけれども、実際そこでちょっとそのまさにその先行きですね、うん、これで年あと何回やるかということで、年の通して3回なのか4回なのか、うん、3回という人もいれば4回という人もいると、うん、12月が焦点で12月やらないよという人もいますし、はい、今日はあの例えば BNP パリバの、はい、コンさんの話を皆さんこう聞いてきた人もいたんですけども、はい、例えばコンさんは3回派なんですね。で来年はむしろ利下げをするんじゃないかなんていう、こうそういうことも、あ、その可能性もあるよというようなお話をしてますので、
ね、長短期で縮小してますからね、
はいはい、そうすると当然10年の国債の利回りがということになりますので、うん、ちょっと弱いお話だと、これはドル安になるということなので、うん、そこら辺がどうかということで、ちょっと今迷いかねて迷ってる感じですね。
そうですね、
あの夕方110円70銭ぐらいまでありましたけど、今は110円
5
まで割ってますね。
割ってますね、
と、はい、一つのターゲットは5月の111円39銭ここら辺だと思うんですけど、はい、一旦材料出尽くしたらやっぱりあのむしろドル高にならないかもしれませんし、やっぱりお話をどういうふうに読まれるかというのが皆さんやっぱりそこ注目 というところでね、
これね、為替がまたもう一回円高方向にちょっとこう下がってくると、はい、日経平均もやっぱり2万3000の大台
少し大台がね
ちょっと難しかったかなみたいな下げが、はい、
おっしゃったようにその2万3000ところでのこう、うん、取引のボリュームが結構あったので、そのボリュームのゾーンを抜くにはやっぱりでかい取引量がないと、今日の2兆4000億ぐらいではそれじゃちょっとねと、
メルカリも控えてますからね、はい、あんまり積極的にね新規でこう物色って個人投資家、まあ、先週、
ね、でも、ね、言ったマザーズがちょっと反転したりとか、
ありましたね、
東証2部が反転してるんで、うん、小型株はちょっと今は戻ってきつつあるんですけどもね、
最悪期出したようなイメージありますね、
イメージね、はい、ただまあ、メルカリがいくらぐらいでしたかね、初値が
3000円で、まずそこからどれぐらいつけるかということで、はい、3000でとりあえず決まりましたので、はい、初値が果たしていくらになるか、公開価格に対してということで、
どれぐらいいくんでしょうね、
そうですね、そこから
19日ですね、
19日、
まあ、まではちょっとねそこに注目という向きもあるんじゃないかなと。今日ちょっと任天堂なんかすごい、
任天堂が今日ちょっとびっくりですね、
3000円ぐらいバーンと下げ、
下げたの今日、
今日はね 6% も下げたんですよ、
どうした任天堂、
任天堂はですね、あのどうやらあの今実は海の向こうでは E3 っていう、まあ、ゲームショーですね、が開かれていて、そこでいろいろみんなゲーム会社はいろんなこうお披露目会をやるわけですけど、はいはいはい、それがちょっとどうやら任天堂スイッチってあの有名なゲームありますけど、はい、その新作ソフトがちょっといろいろ遅れるんじゃないかなと、
なるほど、ね、
ちょっとその新作ソフトがということになって、それで、売りを浴びせられたところがあって、これ今外国人がどうやら売って、これ市場の噂に過ぎないんですけど、はい、外国人は売って任天堂だいぶ安くなってきたから個人は今買いを入れてるっていうのが市場のちょっと噂なので、
そこだいぶ売られてます
ね、これも 6% ってかなりですよ、
そうですね、だちょっと4万円割ってきちゃったので、1月26日ほぼ5万円だったんですね、で4万9980円だったんですが、そうするとちょっとこれ節目割ってきちゃうと、どうやら次の節ってだいたい3万5000ぐらいだから、
ちょっとそのぐらいまで深押しありそうな、チャートが少し悪くなったような感じが、
はい、形はちょっと悪くないですね、
はい、ではここでりなちゃんがこの1週間で気になったニュース紹介してください、
はいはい、私がこの1週間で気になったニュースは、はい、ロボットメーカー各社が食品業界に熱い視線を注いでいるというニュースなんですけど、はい、あの最近食品業界で人手不足が深刻のため、ロボットを工場なんかに導入したいっていう声がどんどん増えてきている、はい、そうなんですね。でこれをのロボットメーカー の大手各社さんがビジネスチャンスと捉えて、その現場の実情に特化したロボットシステムを相次いで開発して拡販していきたいっていうニュースの中身だったんですが、うん、あのコンビニな なんかのお惣菜とかおにぎりっていうのも、はい、今だいたいロボット生産なんですかね。
あどうなのね。
おにぎりなんかね、まさかおばあちゃん握ってないですから。
おばあちゃんみたいなロボットじゃないですか。
ロボット生産でしょ。
見つかった時にやらば引っかかりになるの見たなっていう、おばあちゃんのようなロボットじゃないですか。
そういう動きの。
ちょっとシワの多いロボット。
見た
な。なんか、鶴の恩返しの旗折りになってますけど。
でもまあ全部のオートメーション化にはまだね、
まだ、はい、
いやまあそれはまあ全部できないでしょうけどね、うん、まあ、いずれでも多分そっち行くでしょうね、ロボットはね、やっぱり
まだまだ進むという、まあ寿司ロボとかね、寿司のこう握りのこうあれでしょうけど、
そうそうそう、
はい、寿司ロボは結構、ね、
寿司はあのやっぱりあのね、あの回転寿司のパターンからも寿司ロボっていうのは昔できてましたからね、
はい、ますので、
今
も最大手は東京の練馬区のメーカーさんじゃなかったでしたかね、はい、有名なメーカーさんですね、はい。
でもまあ自動車なんかのね、オートメーション化に比べると食品はかなり遅れてるっていうことなんですかね、
はい、
今から熱い視線ということなんですね。
そうなん、
まだまだ自動化できる、
まだまだそういう余地があるということで、
は
い、
どこなんでしょうね。
昔ね、あのよくこの山崎製パンとかね、ああいうところでアルバイトしたとかいう人結構いたんですよ、はい、あのひたすらあの北海道の焼き芋をね、チーズパンのところにこう押すとか、それだけをずっと何時間、10時間ぐらいやるとか、
ひたすら人が、
あとはこのなんかね、柏餅とか桜餅かのなんかの上のその塩漬けの桜をひたすら乗せていく、
あ、塩漬けの桜ありましたね、
あれをひたすらそれに乗せていくだけのバイトとかあったんですって。やっぱそれを機械化するよりは人雇ってやってたっていうんだけど、今そういう人材もどんどん少なくなって、
いやいや、もうそれ減ってるでしょう。
だからそれ乗せるロボット、
機械化できる作業とやっぱりできない作業はやっぱりありますからね。
はい、
ね、
はい、人材不足っていうのは大きいですからね、うん、はい、これからどんどんどんどん私たちが口にするものはみんなあのロボットが作る、
ロボットが、
おばあちゃん型ロボット
ちょっとゆっくり作る、ちょっと想像するとなっていくのかも、
ゆっくり作る、
ゆっくり、
それでなんかほっこりしますね、
ほっこりするする
なんか良くないですか、
早く作ってって感じです、
早く作って、
ちょっと可愛らしいな感じがありますけどね、
はい、はい、以上誠とひろ子の週刊気になるニュースでした。この後は賢者の投資です。
とことん投資やりません。賢者の投資、先ほど大橋さんが違うコーナー名言いましたが、正しくは賢者の投資でございます。
何て言ったんだっけ、投資の賢人とか言った
の、
投資の賢人です。
新コーナー作りました、ね、
賢者の投資、よろしくお願いします、
は
い、
さあ今日のテーマは、
はい、
はい、
シェアリングエコノミーに注目。
注目ということで、
さあリナちゃんはシェアリングエコノミーって言葉を知ってましたか。
いや知りませんでした。
お
シェアする、
シェアする、
でもなんかあの多分リナちゃんだったらシェアハウスとかは結構みんなよくね、やりま、言いますけどね。
あ、昔からあるシェアハウスだけはあります、
ね、シェアハウスはありますね、あとは何だろう、写真をシェアするとかいろいろ、はい、はい、もうすぐ仲間っていくみたいな、うん、ありますね、うんうんうんうん、それでいくとでもなんかエコノミーとかつくと難しくなっちゃうのかですかね。なんか、
まあ、シェアリングですね、
うん、まあ、あの例えば高いものを1個自分が買うんじゃなくて、みんなでそれを共有して使おうよみたいなね、そういう考え方ですね、
基本。僕の大学の時でも一軒家を男4人で借りてましたから、完璧なシェアハウスですね。一人一人の下宿するよりも、みんなアパート借りるよりも、みんなで一軒家借りた方が有効やでって言って、男4人で一軒家借りてましたけど、ね、
進んでる、喧嘩しなかったの。
で、喧嘩もしてましたよ
するよね、
うん、誰かが女の子連れ込む時どうすんねん揉め事は絶対ありましたけど、
そこがやっぱり他の3人は出ていっちゃうわけですかね。
いや、まあだからまあその辺はでも家にエッチは持ち込まないっていうのが一応約束事やったんで
決まったわけですね。
そうですね、
そのルールなんでしょうね、はい、やっぱりそのはい、
このシェアリングエコノミーですが、まあ、一番ね今のムーブメントとして皆さんあーって思うのは民泊なんかがそうですね。
ちょうど今週実は6月15日に、はい、今日のお題的にということもあったので、こう民泊新法ってやつが、はい、いよいよ施行になりまして、 ホテル不足を解消するというのもあるし、地方なんかで言えばもううちも余ってるし、
はい、
それからそういうのも含めていろいろやっぱりそれこそルール決めがさっきの、まあ、こその4人の話もありましたけど、ルールがあった方がいいよねというのがあって、ちょっと貸しっぱなしだと結構うるさい人がいたりとかそういうのもあるので、180日までとかいう形で決めて、それで6月15日にいよいよ施行するということになりましたね。
はい、
はいはい、
これでいろいろちょっと波乱も巻き起こってるみたいですね。6月15日新法がということで、はい、
びっくりしたのが、はい、今日の新聞とかにいろいろ載ってましたけれど、民泊っていうことでいくと世界最大手は、仲介でいくとエア B&B っていう会社ですね、はい、そこが、実は日本のもちろん日本でも進出していて、
はい、
6万ぐらい施設があったんですけども、いつの間にか15日の民泊のこの法律を施行ちょっと前にいきなり2日にちょっと前ですね、今月の2日に6万いくつ泊まれることになったんですけど、サイト見たら2日の日パッと見たらいきなり激減していて、なんと1万3800ぐらいになって
5万件ぐらいなくなってるんですか。いきなり
いきなりなんでですか。
いきなりえって話ですよね。これはこうどうやら、やっぱり6月15日に法律を目の前にしていろいろやっぱりそこで合意ができてなかったりとか法律のルールを守ってないところというので、
新法に、まあ、不適格であるというところを全部カットしたら
ですね、観光庁さんやめといてくださいねって去年ぐらいから言ってたらしいんですね。
1万3800件にまで減少したと。6万あったのですよ。
1万3000ぐらいになって
あらって大丈夫ですか。
それだけでまた済まなかったみたいで、うん、
は
あ、はい、で、ちょっと前に今度は7日ですかね、はい、そうすると今度は、実際にこういきなりこう件数があって見れる件数が減ったかと思ったら、今度は、実際に15日以降に泊まる人たちに皆さんなんかキャンセル通知がガンガン出ちゃったらしくて、
あ、これまで予約してた人たちもちょっと泊まれませんよ。
泊まれません。15日の法律が施行されるので
。でも来てる人どうするんですか。
そうですね、だからメキシコのホセさんとか どうなっちゃうんでしょうね。こうトルコのなんとかさんとか
で、
こう2000円とか3000円 で
急に法律変わるから
変わるからっていうことで、止まれませんと家主さんからこう通知が、それでキャンセルがそこ3万件ぐらい出てるらしいんです。
大変ですね。
これ結構大変ですね。
はい、
でエアビーさんもこれはいろいろトラブったので10億円以上お金を出してそこら辺こうキャンセルの保証とかをするみたいなことになってますけど、今民泊のこの15日を目の前に、はい、こんなことになっているってことなんですけど、
結構ね民泊事業やろうと外国人が買ってそれをこうやってたというところが結構撤退してるという話もニュースになっていて、
これはひろこさん、やっぱり外国人の方々は
中華マネー、中国マネーが入ってたみたいですね。でもこれ180日しか営業できなくなるんであれば、
はい、
もうちょっと採算合わないし面倒だということでそれを売っているという動きがあるんで、不動産価格に若干影響するんじゃないのかな。
影響があるのかもしれないですね。
あとね、これだけね、その民泊で泊まってた海外からの旅行者が3
万がキャンセルとか言ってますからね、
うん、ホテルこれから私たち出張で使うときに
エアビーを国内で使ってる人もいますからね。
そう
すると使えなくなって
ホテルが満杯になったりとか、
少しホテルがね値段がもしかしたら
上がるかも。
いやもう高いでしょ、
すでに高いのに。この影響がもしかしたらもっとホテル代上がるかもしれないですよ。アパさんなんか結構ねそのすぐに
行こう。この何年間で僕名古屋、僕が泊まってるホテルの周りに割とその手のホテルが3軒ぐらい建ちましたからね、はい、この1 2年ぐらいの間に。
あ、やっぱりどんどんやってますね。
やっぱりもうどんどんホテルやっぱりできてますからね、
はい、
じゃあ受け皿ねもっと作っていただいて、
はい、
この、まあ、ちょっとね新法結構厳しいみたいなので、
で、まあ、少しちょっと今のお話でいくとかなりこうなんかドタバタがあるみたいですけれども、
そうです、
ね、2020年以降とかを見たときに、
はい、
やっぱり6月15日が0時にはワールドカップが始まるわけですけど、これが、一応法律で裁いた一つのこう分岐点になってるかもしれないなと。なんでかというと、うん、やっぱり外国人は4000万以上来てほしい2020年
オリンピックイヤーにはね、は
い、で、
は
い、それで終わりじゃなくて 2030年とか40年とかでいくと6000万8000万と、いうふうに来てほしいと、はい、政府はそこを目論んでますので、どこかでやっぱりあのもう一回また今日はちょっとなんかドタバタしてる感じですけども、
でも、でもちょっと日本の民泊もね、なんかあの法整備あんまりできてなかったりわーってやったらもうなんかマンションで空き部屋を民泊に使ったら、はい、あのそこに借りてる方とか住んでる方とトラブルがめちゃくちゃ増えてるんでね、
やっぱり貸しちゃってでうるさかったもう嫌だ、うん、マンションだったらまあ貸さないっていう決議を結構してる人もところも多いですよね。
そう、あの住民のね自治会でやっぱりこの空き部屋どうすんのとか、
はい、空き部屋結構実はみんな問題なんですよ。そう、空き部屋貸したいことは貸したいんです。
空き部屋あるんですよ、結構あるんですよね、
うん、お父さんが亡くなっちゃった、お母さんが亡くなっちゃった、
はい、っていう方も結構多いんですけど、そこを貸したらね、ほんまやったら貸してもええんですけど、ね、
貸したいんです、結構貸したいんです。だから中国人の方に貸したい、あのもう外国人だったらやっぱり5000円1万円入ってくるのとっても大きいから、
そうですよ、だって日銭で例えば8000円でもね、月そのまま貸したら24万ですから ね、はい、ね、
その180日ってことはほぼ半年分、うん、ってことだから半年使えますから、その分だけ貸してホテルのように家賃収入が入ってくればその値段の価値は結構上がるはずですよね。
はい、ということでね、まあ、いろいろとこれは、はい、あの問題は今ちょっとありますけれども、傾向としてはこういう事業
っていうのは、こういう事業ってのは実は
これから
意外に悪くないということ で、はい、でね、やっぱり株価を見ると悪くないんですよね、はい、やっぱシェアリングエコノミー全体っていうことで、はい、あの今住宅の話もありましたけれど、はい、結構あの住宅
か大凶とかですか、
大凶とかになりますね、はいはい、それから住友林業とか
1911
大凶8840
ですかね、大凶
からアパーマンとかですかね、
8889、アパーマンめちゃくちゃホテルたくさん建ててます
よ、需給、はい、ここら辺意外と株価は悪くないですね、はい、
アパーマン、大阪のアパーマン、難波のアパーマンって、はい、一度だけ僕泊まりましたけど仕事で、はい、高いっすよ。
あ、そうなの、
この値段取るんやと思いましたもん。
そうですか、
だから需給なんですよね、やっぱタイトだから上がっちゃうのよね、
そこでもその値段でも泊まれるっていうことね、泊まりたいってことはしょうがないってことですね、そうそうそう、
泊まんなきゃしょうがないから
しょうがないから、まあ、ユニバーサルスタジオジャパン来て、ね、大阪の難波で買い物してみたとこなんですけどね、
そうするとやっぱり儲かりますからね、
いやめちゃくちゃ儲かりますよ、
こういう企業はやっぱりこれからも伸びるんでしょう、
大阪、はい、万博もありますからね、万博も今誘致しようとしてますからね、ありますからです、誘致しようとしてますからね、
はい、そしてシェアリングというと民泊だけではなくて、
実はなくてということで、はい、実際に例えばその民泊関連でということでいくとコンビニなんかもそうですね、
コンビニどうするんですか、
コンビニは今実はもう旅行代理店やそれこそ民泊の仲介業者さんと提携して、うん、でホテルのフロント的な今窓口になろうとしてるってことみたいなんですね、
ホテルのフロントをコンビニでできる、はい、民泊の、
それどうするんですか、
今セブン&アイと例えば JTB は組んで、うん、で2020年までにその全国の1000カ所のセブンの店頭にこう自動チェックイン機を導入すると、そんなことを今考えていると、
それだからホテルはそこでチェックインした後勝手にも
入り口鍵をこう受け渡しもこう含めて、
ホテルというか電子鍵
みたいになるんでしょうけどね、
あ、民泊の、ね、
エアビーに登録してる民泊の鍵を、はい、
鍵をセブン
イレブン
がまさに受け渡し次の日返してきてもらう、
自動チェックイン、そんな自動チェックインそこでできちゃうってことですね、なるほどね、でさっきちょっと問題になってるっていう最大手のエアビー&Bさんですね、はい、これはユニファミマさんと実は組んでいると、
ファミマ、はい、8028、
はい、8028ですね、はい、でファミマの店舗に民泊利用のやはり部屋の鍵ボックスをこう置くというような形になります
ね、エアビー&Bが組んでるのはファミマなんですね、
ファミマなんですね、やっぱりそのセブン&アイもユニファミマもチャートを見ていただけると、まあ、内需が買われてるっていうのがありますが、うん、やっぱり堅調ですね、チャートはなかなかいい感じになってますね、
はい、ここからはね中国専門の、はい、なんかコンビニまで中国
って、まあかんわ、俺らコンビニで絶対働かれへんわコンビニの人ってめちゃくちゃいろんなことやるはずなのに、まだこれで鍵の受け渡し
もそうですね、もうなんか休む暇ない、
休む暇ないですよね、もう俺もう絶対バイトできへんわ
どこかで切れそうですよね、なんかね、
いやあれだって言ってましたけどね、僕の友達があのとあるコンビニチェーン店経営しててオーナーやってるんですけど、55を超えた人がもうあれできないって言ってましたね、
あ、体にも
いや長女だって覚えられないんです、
あ、やることいっぱいで
できますか、箱はたって宅配便から公共のお金からファミチキから っていうやつですよ。
ファミチキもやるんですよ ね。
だってそんなもん一人で全部覚えなかったんですよ。
ファミチキもあの塩かタレかみたいなね。
いやそうで55歳の方以上の方はあの1週間研修でやってもすいませんもうやっぱり迷惑かけようと僕はやめますって言って覚えられないですよ。
覚えられないんだ。やることが多いよ、ね、
まずここからピッて言ってやってポイントカードやらな
か
ん
し、もっともっとだからね、いろいろ、
まあ、ビッグとかロト覚えらなかんのよ。
仕事増えるってことでしょ。
なんかリナちゃん先住観のなんかみたいなこ
うそれでまだ
ううで、ね、
まだ民泊の鍵ね、わからん外国人に説明せなあかんすよ、場所。
フロント。そう、どこまでそうね、やるのかわかんないけど、ね。
いや、でもある程度は絶対わからんけど、まあまあ、今やったら Google で調べるでしょうけど、にってして、まあまあ、Google にこの鍵にバーコードって、それでピッてやったら場所出るようにするでしょうけど。
ね、いやいや、大変ですね。
自転車も貸すとかね、今、はい、自転車のシェアリングも一つですよね、貸し自転車みたいなのも
やるから。あと、車よ、車、カーシェアリング。
それからカーシェアリング、はい、車ですね。
こちらもすぐなんか完璧これやもんな。
はい、
これ
はもう。もう買わない時代。
買わない。
はい。
これはもうまさにそのシェアリングというのは、もう貸す、借りる、貸すということで所有しないっていう、これであのもうカーシェアリングっていうのは今シェアリングエコノミーのまあ一番なんでしょうね、はい、先端を走ってるということで、はい、これだとやっぱり日本駐車場開発とかパーク24とかそれからオリックスとか、
はい、
ここら辺はやはりあの今もうその215分206円ぐらいなんですってね、もう最大手のタイムズのタイムズカープラス。
だって車持っててもうガソリン代から何からあの、まあ、僕一番思うんですけど、みんな若い子は車乗らなくなったって言うてるけど、もう日本のね車に対する税制見直したらええねん、もし買ってほしかったら。
やっぱ贅沢税なんですよね。贅沢税のまんまになってるんですよね。
いつの間にあのもうなんかその贅沢税の発想してんのかな、車乗るって人はって。
トヨタ自動車の豊田さんが今の真子さんの話を聞いても泣いて喜ぶ話ですよね。
そうですね。軽自動車なんていうのはもうね、地方でいうともうインフラだから、うん、その税制を見直した方がいいっておっしゃってますよね、トヨタさんは。
でもその通りの部分があって、やっぱり持つことでこうめちゃくちゃちょっとこう負担が重すぎると、
なんで若い子たちが今車乗らないんだっていうけど、もうあの生活の中で必要なものは何ですかって選ばれた時に、とまあ、都会におったら車いるかなっていう発想するんですよ、みんなね。
まあ、乗る機会少ない、インフラがね、交通機関がしっかりしてるので少ないですよね。うん、昔はね、あのデートで首都高をぶっ飛ばすみたいなかっこよさっていうのがね、
そう、中央フリーウェイとかね。ながらリスナーの皆様もこう、
まあ車乗ることがステータスやった。
ステータスだった。
持つことがね。
それがね、給料が上がっていく時代だったらね、良かったんですけど、はい、今そういう感じ、まあようやく出てきたけど。今の若い子たちはそういう、こう体験がないから、
楽しさみたいなのがあればもうそれでいい。
ステータスで車を所有するって感覚ないですね。
昔はコマーシャルでこう隣の車が小さく見えますっていう、こうコマーシャルあったんですね。
そんなコピーあったっけ。
ちょっと
ありました。
自分の車、いい車買ったからちょっとだけこう小さく、すごい優越感を持つみたいな。やっぱりだから持つってことはとてもすごいことで、やっぱり一国一地上の主になったぞ的なところがあった。
大体さ、車買ってさ、持ったら持ったで何年かごとに車検来るやんか。
全部取られる仕組みがやっぱり発達しすぎてるんでしょうね。
そう、日本は本当にね、どの分野でも重税感が大きい。
東南アジア行ったら日本のトヨタのランクルなんかものすごいボロボロやけどめっちゃ走ってんで。
そう、なんか、
ね、あれ見たらいつももうね、車検いんのかい。エンジンオイルも玉でええんちゃうんかいって、いつももうね、僕東南アジアとかよく見に行ってる、旅行行った時に
ドアなんかね、なくても走ってますもんね。
トヨタのランクなんか僕いっぺん見た時びっくりしたのは、ブレーキとアクセルこうあって下底抜けてんねんけど、そのランクに子供ら12になってヒーって走ってるよ。あのバリ島行った時も思ってたよ、俺すげえなと思って。
すごいですね。まあ命知らずなとこもちょっとありますけど。いや、ま
ああるんですけど、それでも日本の車検制度に比べたら何年間ごとにすんげえ金取られますからね。
うん、なんかそういうお金をこうね、取る仕組みがね、ちょっと日本はいろいろ
ありすぎ。だから今の子たちがなんで車乗らないんだとかおっしゃるけど、税制変えないと。
本当ですね。
それは乗らないですよ。みんなシェアリングでええと思いますもん、都会なんか乗
った
ら。
シェアリングはもう完全にこれでやっぱり世の中の潮流ということなので。やっぱりシェアリング株というかシェアリングエコノミーということを考えて、
だからそういう考えと、まあオリックスなんかもそうでしょうね。
8591オリックス、はい、日本駐車場開発2353、それから4666パーク24、
まあ、ね、あとはメルカリも実際19日に実際上場しますけど、あれもまあ中古でもうすぐ買わない、買ったも買うかもしれないですけど、まあ、すぐもう出しちゃうと。 いうことだから、それもまあ視野の中の一つというふうに考えられるかもしれませんね。
びっくりするのが化粧品だよね。化粧品ちょっと使って合わないからって出すっていうんですよね。
でもあれもだから今の若い子たちはあれで、ね、じゃあこれを化粧品いっぺん試して1週間使ってみようと、ちょっとこんなんでええわと思うんですよね。
ちゃん抵抗ないんですか？
ちょっとあるんですけど、でもまあ格安だったら買ってみて試してみたいな。
それをお試しでね、
まあ、お試しの感覚で。
そう、
なるほど。
だって高いあの化粧品の、
そうよ、
これ言って化粧水の2万円の化粧水
で、ただやっぱ試したいっていうのはある。2万円とかいうのを買うときはやっぱり、
そう、2万円いきなり買って合わなかったら違うと思ったらもうすげえ嫌でしょ、う
ん、なるほど。それをメルカリで探して激安になってるなら、それで試して、それをベース
1日ほど試してみて、3000円ぐらいで買って試してみて、あ、いけるやんと思ったら買おうっていう、今の子たちはそれ
ですよ。そういうふうに使ってるんですか？
そうですよ。メルカリ
そう
やんな。
そうです。
化粧水の話はもう絶対そうやと
思う。そうなんだ。
となるといい値段がメルカリつくのかもしれないですね。やっぱりね、シェアリングエコノミーの中って考えて。
3000円の公開価格に対して。
ズドンといくのかも。
初値はさあ、どのぐらいでしょうね。
1.5 倍で。とかそんな感じですかね、わからないですね。
はい、以上賢者の投資でした。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2017年の調査においてFX 取引高が6年連続で世界第1位を獲得。FX ネオは50万口座を突破しました。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。また、サポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。多くのお客様に選ばれるその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか？
さあ、
さてここからは知って得するマネペディアです。さあ引き続き福井さんにお話伺っていくんですが、はい、ここのテーマは仮想通貨とどう付き合う、
うん、
出ました、仮想通貨。
この番組が始まってから、はい、仮想通貨をやろうかどうかなんていうふうにも、こう難しいテーマでもありなんてね思っててもいたんですが、
はい、あ、でも本当に去年は本当に仮想通貨、まあ、いろんなニュースにも出たので、皆さんが仮想通貨というものを認識した1年ではありました、
ね、そうでした。本当にその去年は仮想通貨元年で、
うん、
こう送り人っていう言葉が、こう仮想通貨元年というよりは送り人っていう言葉が結構、う
ん、たくさん生まれたんで
しょ。元々とは株の取引も含めて億万長者にみたいなことだったと思うんですけど、はい、こう仮想通貨の言葉と送り人がピタッとくっついたような感じの1年でもあったと思うんですけども、
はい、その価格なんですが、はい、去年2017年の年初は、
はい、まあ、11万円、まあ、代表的なビットコインでだいたい11万円ぐらいだったですかね。
りなちゃん11万円ぐらいだったらなんとか頑張って買えないでもないですよね。
はい、
はい、それがなんと最大で12月ぐらい、はい、
250万でしたか、超ぐらいになりましたかね。
250万ぐらいまでドーンと上がりましたね。はい、
一番最初になんか100万ぐらい買ってたら軽く10億とかもっといってますね。
ます、
100億ぐらいいってますじゃないですか。
ね、ね、その2017年が11万ですよ。もっと安かったわけですからね。
その2016年は
1万円買ってみましたみたいな人が、ね、
5万円ぐらいだったかな、2016年。
ただ仮想通貨というのはちょっと一番わからないのは、はい、まあ、株の場合は会社が潰れるっていうのは僕らも何度も僕と大橋さん見てますけども、
はい、
この仮想通貨って、まあ、ドル円が 1ドル0円はないじゃないですか、はい、
そうですね、国の、ね、通貨と通貨の価値の、ね、
相対取引、
相対的なものだから、
はいはい、1ドル0円ってことはもう間違いなくない、ない、ただ仮想通貨の場合はそのどこなんやというのが分かんないからですよね、今のところ
利息もつかないし、まあ、配当も
ない、はい、でストップ安もない、
はい、
ストップ高もない、
フェアバリューって言われるいくらだったら妥当な価値なのかっていう水準が分かりにくいんですかね、は
い、だからもう本当にあの、はい、いわゆる需給だけで欲しい人が買ったら上がっていくっていうだけのことですからね。
そうですね、まあ、一応そのマイニングのコスト、はい、電気代とかねものすごくかかるので、そのコスト分は価値として評価できるという見方はあるようですが、はい、かといってその日々の値動きの、まあ、その行ったり来たりっていうのは何をもって動いてるかはちょっと想像がつかないですね。
そうなんですよね、はい、株価はあのいわゆる半年後1年後の未来を買う、
そうですね、
そこで安いと思ったら自分らはそれを買う、うん、
決算を見てね、
見てとか、まあ、見通しとか見ながら買うけども、はい、ただそれに関して言うと見通しがどこの基準で見通すねんっていうところあるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからお試しで仮想通貨買うのはええかなと思うんですけど、今でも僕絶対でもいずれね電子マネーから考えても仮想通貨世界的に来ると思うんですよ、
はい、
いずれ本当は思われますか、
絶対、いやだって、うん、あの言ってみたら僕らがアフリカに行くときに仮想通貨持ってた方が便利やっていう時代来ると思うんですよ、ですね、ヨーロッパに行く、アメリカに行くっていうのも、だ今みたいにハワイ行くのもあの言ってみたら仮想通貨あの携帯の中にあったらええやんっていう発想を絶対人間持ちますからね、う
ん、多分先進国にいると仮想通貨ってなんかあんまりいらないなみたいな感じで便利だし、
特に日本の円は信用が大きいので、うん、現金に対する信頼が高いからね、
高いんですよ、
切り替わるのかなり遅れるという
ところが、アフリカで僕らみたいにガラケーとか、うん、あのポケットベルから始まったらやつらの人間はスマホ逆に遅れるんですよね、
そうなんですよ ね、 ね、
そうですよね、
うんうん、もう今だって中国はガラケーとかポケベル飛ばしていきなりスマホ、
いやもうアフリカも各国もそうですよ、
いやだから
日本がむしろ遅れてる、
遅れてるガラケーまだ使ってる人がいるって、
まだ遅れてるから、うん、逆に言うといきなりスマホから入ったらもうスタンスが仮想通貨っていうのが別にさほど不思議でもないんですよ、
そうそう、いきなりここでね、
だって毎日1万円とかね見てるわけじゃないから、ほらもうここでお金払ってこれでできるんやったらそれはこれに越したことないじゃないですか、
そうですよね、
ただ落としたらどうすんねんとか日本人すぐ言うんですけど、いやいやまあ落としたらねって話で、ね、うん、ロックかけとけよって話やから、
う
ん、
本当そうですね、
アフリカの
だからブラジル行ったら盗まれますけどねっていう話もありますけど、
すぐに
今のお話でいくと、うん、その中央政府みたいなのって新興国とかだとやっぱりあんまり通貨の発行先としても、
うん、
あんまり信用
できないですよ、自国の通貨をさほど信用してないです、だから中国人もやっぱり仮想通貨バーって言って取締りになったのはあの海外に逃がしとかなかった時に、ね、一番簡単に逃がせるのはドルを買うとかじゃなくて仮想通貨買っとけええやん、
そうですね、で中央政府のから逃れて、うん、税金を
逃れて元から逃れたらいいじゃん
って、アメリカに送りたい、ね、もしかしたらあの海外で付き合っている美人の人に送りたいと、そういう人もいたかもしれませんね、
だって
政府の要人がそうかもしれません、
だって日本人か日本のか来てる 海外から来てる働いてる人だとかもみんな留学生とかも仮想通貨のお金送りやすいんですもん、
そうですね、確かに、
だから仮想通貨って絶対そういう意味では将来的には来るんですよ、来るっていうか、はい、定着すると僕思うんですよね、
はい、
私もいろいろ取材をこう重ねているうちに、その今のような話で仮想通貨ってこう値段が上がったり下がったりして、なんかもう投資先とかそもそも使うものでもないなというふうにこう去年のか思ってたんですけど、はい、そうでもないなというふうにこう思っていて、その一つのこう中核の技術がやっぱりこうブロックチェーンなんでしょうかね、はい、こうブロックチェーンっていうのはやっぱりそのいろんな不正ができなくする分散型こうシステムっていうふうに言われてますけど、はいはい、それをすることによってこういろんなこう取引が可能になって、一言で言うと多分その今真子さんがおっしゃいましたというか広尾さんもおっしゃいましたけど、中央政府とかが多分その真ん中の人たちがいなくても成り立つように取引ができるように、うん、 になっている。
そうなんですよね。
お互いの取引をみんなでこう監視し合って、はい、その整合性というのをきちんと記録していきましょうというのが、
は
い、
システムとしてはよくできてると思いますよ。
はい、
うん、もうで例えばだからそれをじゃあそのいろいろいろいろ使えるとも思うんですね。でその例えば野菜のトレーサビリティとか、はい、今でも別にできないわけじゃないけど、より一層それができるようになったりとか、あとその自分の例えば何でしょうね、その健康記録とかでしょうね。
そうですね。医療カルテですね。
医療カルテとかですね。なんか全部自分でいろんなところに全部預けるのは不安だとか嫌だっていう人たちは、そういうのをこうちゃんと一つずつ自分で管理できるようになると。うん、何も大きい会社や代表的なのはやっぱ今年のフェイスブックみたいな話なんでしょうね。いろんな不正のように使われたりするとか、
情報がね、
情報が
漏れているとか渡していたとかね、
はい、だから今はだからもう本当に玉石混交とかあるから、もうなんか言ってみたら、なんかまあ僕とか、ひろこさんみたいに、まだ、なんていうのかな、こう、ブロックチェーンも素晴らしいし、システムも素晴らしいねんけど、セキュリティの面で、が一番みんな怖いんですよね、
やるときに。セキュリティの問題は結構大きなニュースがありましたね、ネム。
ね、どうしても仮想通貨の話をこうするときに、はい、うん、こう、やっぱり4月からこの番組ね、こうできてましたけど、始まりましたけど、1月にね、その日本ではその580億円ぐらいか、コインチェックから、はい、仮想通貨のネムというのが流出して、はい、大きな事故になりましたということで、はい、被害者がかなり出ましたので、それで非常に危険なものだとか、
そういう印象が、ね、それはブロックチェーンの技術とは全く関係ない、
そうですね、
取引所のセキュリティが甘かった、
セキュリティがまさに今子さんがおっしゃったように、そのちょっとセキュリティが甘すぎてということで、実際にセキュリティが、まあ、100% じゃないにしても、防ぐことができたようなお話だったわけですよ ね。
ただやっぱそういう、ね、取引所によってセキュリティ甘いとこあるのかななんていう不安もやっぱりニュースになったというのがありましたからね、
は
い
は
い、
でも徐々に今投資の健全化の流れは出てるし、はい、実際に4月になってから、交換業者の団体さんもできたりとかしていますし、はい、一段と健全化の方向に今向かってきたと。
かなりその認可、はい、金融庁がね統括していろいろこう規制とかルール作り進めてますが、はい、厳しいということで、はい、認可されている業者さんは安心ですよというようにはなってきてる、ね、
なってきてると、流れとしてはこうなってきていてさあそこで投資の可能性はまあおそらくあるんだということでですね、はい、実際ひろこさんはやってらっしゃる、
私はもうやってますね、
やっちゃってるんです
よね、ビットコインもビットコインキャッシュも、はい、イーサリアムも
でもう送り人に
ったでも手締まってない、
手締まってない送り人になり損ねたってことですか、
なってないんですね、あんな高値で売らないです、もっといくと思ってるんで、私
欲張って、欲張って
常に欲張ってる、
常に欲張って
ギューンって下がって、ああもうこんなもう下がっちゃってもうみたいなね。
でも今の話でいきますと、はい、ブロックチェーンの技術とかを考えていくと、まあ、確かに配当金とかもないんですけれども、いろいろ考えていくとこれからの可能性とかっていうことでいくと、まあ、例えば積み立てでやっていくとか、はい、
ドルコスト平均法でね、
ちょ
っとずつ毎月例えば1万円買うとかね、
はい、1万円分のビットコインを
買ってみるとかね、5000円とかでもいいのかもしれないですね、
少しコツコツ集めてみよう、
はい、その仮想通貨の取引所で、GM コイン等も含めて16社ですかね、はい、ありますので、そういうところでこう少しずつ買っていくと。
そうです、この GMO のインターネットグループの傘下には、はい、GMO コインという仮想通貨が売買できる会社もありますので、はい、そこで私もやってます。
ますね、やっぱりその仮想通貨だけ感がその値段のこう上げ下げとか今回1月にいろんなことがありましたけど、いろんなことを考えると、あまりこう仮想通貨ということをかなりこう臆病になったりとか危険だっていうふうだけ考えないで、
いや将来性はすごくね、お子さんがおっしゃるように、
2020年に海外から4000万人受け入れたかったら、仮想通貨とか電子マネーなんて日本遅れすぎ。
そうですね、
大体まだ日本人の7割ぐらいはカード使ってないのよ、持ってても。
現金主義ですからね、この国は。
とにかく現金の信頼が厚いから、何かあると
1円作るのにもっと無駄な金作ってるのに
そう、1円でね、1円効果は1円より高いコストで作られてる、
ね、そう、こんなんさ、だからもう電子マネーとか、うんうん、それはもう仮想通貨の方が主流になるに決まってるやんか。 カードの決済すらまだやれへんね。
そうです
ね。
カードの決済、まずそこからですけどね。
うん、
ね、
だって今カード使ってる人が、まあ、持ってても、カード使わない人多いねん、もう。何のために持ってるんですか、ポイントを貯めるため。
それもね、こうやっぱり
気分がいいですけど、ね。
貯めやすいとか、こう、何ですかね、豚の貯金箱をやめればいいんですかね。うん、もうああいうの
を。でも500円玉貯金楽しいですけどね。
あ、そうですか。
やったらね。
貯めること自体はね、
そうそうそうそ
ういうことなんですけども、
はい、やっぱり豚の貯金箱重たくなっていくのは楽しい人いっぱいいますからね。
そういうもんなんですね。
いや、あとなんかカードで使ったらいくら使ってるかわからんからっていう人圧倒的に多いです。
確かにそれはあるんですけれども、
でもそれはマネーフォワードであったりとか家計簿ソフトであったりとか、そういうのもやっぱり電子的にも出てるから、うん、やっぱり真子さんのおっしゃるようにもう2020年見据えて、
はい、
こう従来型のものはどんどんこう淘汰されていくような方向に向かってほしいですね、
はいはい、ということでね、まあ、去年はあまりにも乱高下したということと、ちょっとね大型の、セキュリティ面で問題があるような事件が起こったということで警戒している向きもあるかと思うんですが、将来的にはブロックチェーン技術から生まれたこのビットコインっていうのは非常にこういろいろと注目で、
はい、
ちょっとずつ買うというやり方もありますし、はい、
まあ、もう最大はセキュリティの問題だけ
ですね、はい、そうですね、
見ながらやっぱりちょっとウォッチしていていただきたいと思いますね。
はい、以上知って得するマネペディアのコーナーでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部乗せ一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
占えましたぞあなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康
に注意
を
していけば。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX はGMO クリック証券。
さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、あなたの無駄遣い防止策や倹約方法を教えてください。
はい、梅雨の晴れ間にです。私の倹約方法は食費を日割りで計算してスーパーで買い物するとき、3日分なら1日分の食費かける3以内の金額で収まるように買い物することです。それと日割りに計算してスーパーで買い物するんだって、うん、すごいな。それと引っ越す時は必ず風通しや最高の良い部屋を選びます。日当たりね、はい、日当たりが良いと今の時期なら夜7時近くまで電気をつけなくて大丈夫です。
は
あ。また部屋に2箇所窓があると両方を開放して夏場にエアコンなしで扇風機だけで過ごせます。夜は扇風機止めて眠れる涼しい上電気代節約になりますよ。へ
え、なるほど、考えてますね。
でもあんまり西日の当たる部屋はきつかったよ昔。
あったかいところは意外にダメなんですね。
冬はええね、冬はあったかいね。
冬だけはいいんです。
冬だけ夏地獄やね。
夏はなんか
7時半ぐらいまで どこに逃げんねろ。
日が沈まりませんからね。
帰りたくないや、俺帰りたくないや。
沈まない太陽です。
そうですね。はい、はい、
続いては、
はい、こちらウルトラゾーンさんからで、私は常に何かを飲んでいたい性格らしく、出先では何本も缶コーヒーやペットボトルのお茶を自販機で買ってしまいます。はい、いくら使っているのか計算してみると1日300円平均使ったとして年間10万円くらい飲み物に使っていることになります。そこで今ではディスカウントショップで買ってきた1本50円くらいの缶コーヒーを買い置きして出かけるときに持って行ったり、500ml の水筒にお茶を作って持っていくようにしています。
あ、それ賢いね。普
通節約です。でもこんなことはみんなやっているのかな。仮想通貨はかなり下がってきたので少しずつちまちま買い始めました。
お、素晴らしい素晴らしい。
いや、はい、自分で水筒とか持って飲むのはいいですよ。
そうですね、
健康のためにもいいですよ。 はい、
中に青汁とか入れといてね。
あ、まあ、無理に入れなくてもいいんですけども
青汁
なんていうんですかね、どうしても、まああのね、缶コーヒーとかあの辺のものは糖分多いですから、
そう
ついつい飲みすぎると結構糖分取ってしまうんで、
ジュースとかもね、
ジュースとかもそうなんですよ。
毎日飲んでるとやっぱ糖尿のね予備軍になっていきますから、
そうですよ、
気をつけない、
そう気をつけないと
ね、知ってますんでね、
はい、
はい、続いてはペンネーム月丸さんからいただきました。会社帰りスーパーに寄ってしまうと余計なものを買い足してしまうので、週末休みにおかずの作り置きをしてスーパーの立ち寄りを防いでいます。材料をまとめ買いすることで安くなったり、材料の無駄遣いも減ってコストパフォーマンスもいいです。さらに自分でおかずを手作りするので塩分や糖質も抑えられて体にもいいと思います。お金も倹約できるし健康にもいいし、おかずの作り置きはおすすめです、という30代の方からいただいたんです。作り置きとかね、倹約の、レシピのとかいろいろ本も出てますからね。私も一時期やったんですけどね、
そんな続かんわな。
そうなんです
よ、続かんわな、
続かないのよね
っていうよりも、うん、酒飲みすぎちゃいますよね。
さ、私だからさっきね外で飲み物飲むって言うから酒かと思ったら、
違う
でしょ、缶コーヒーね、缶コーヒーねと思
って、違う
なかなか家に帰らない人なので、
酒消費じゃないって言
われてワインとかそういう話かなと思ったら、
はい、こうちゃんです、はい、無駄遣いと防止策というか、仕事に行くとき普段使ってる長財布持たずにお金はコインケースに持っていきます。必要最低限のお金とカード入れて、その中からお金使うようにしています。だいたい財布の中に2000円入れてます。長財布持ち歩かないだけでもだいぶ無駄遣いが減りました。飲み物は必ず家から持っていきますとですね。
やっぱ飲み物多いですね。
コインケースも今風ですね、やっぱりね、もうこれそうコインケースにあとちょっとカードとかあればやっぱりお金使わないし管理もできるようになる、
ね、なんか今ねお財布忘れて出かけても結構このスマホの女決済でできるから、しばらくお財布持ってないことに気づかない人
で、ね、
はい、いますよね。
財布出なくなっちゃうんじゃないかな
と、ね、いうことになってきますけどね。
怒られますよドクターコパニー、やっぱり長財布持たないことですよ。
黄色の黄色の
黄色の長財布できたらひびが出とか言うやりますよ、
ね、
で今年の A4 に向けて財布行っておいて正月拝んでて、もうコパさんオリンピック間に合わんよ
毎年買わなきゃいけない、
ね、毎年買わなきゃ、コパさんお願いしますわ、はい、
時計の針は11時26分回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さあ、今後の主なスケジュールって結構いっぱいありますね。
まず今夜ですよ ね朝3時、はい、パウエルさんが何を言うのか、利上げは確実とはいえ年内あと何回か注目です、
は
い、
まあ、取ったのは終わって、まあ、利上げのことの後のトークの方が多分注目です ね、
ですね、
何言われるかね、
はい、
まあ、まあ、おはさん多分ワイン飲みながら多分そのパウエル何言ってんねんとか言って突っ込んでると思いますけど、
まあ、そうね、起きてるわ ね、
起きてるね、
そうそう、そこで寝ないのもすごいですよ、僕寝ちゃいますからね、これ何の話してたかなみたいな、
まあ、おはさんはでも見てるんですけど朝起きたら覚えてないんですよ
それじゃ意味ないじゃない
そうなんですよ、会話したことも覚えてないしね、
ただ6時半前になっていこうってたまにありますからね、
ありますか、ね、
はい、
そして明日 ECB 理事会ということで、ここもね結構注目ですからね、
セットで見た方がいいですね、
は
い、
明日も、
はい、ECB セットで見た方がいいですね。
あとサッカーが始まる
ワールドカップですね、
はい、
ロシアですね、はい、もう15
日、これもまた皆さんもテレビ、まあ、19日ですか、
はい、
日本いつ戦う、日本いきなり19から戦うんですか、
19コロンビア、15で始まって19コロンビアと、
ああそうか、
25セネガル、28ポーランドと、
なるほど、ね、メルカリもとうとうマザーズ上場ですからね、
コロンビアとメルカリみたいな、
かわいそうに、またあの居酒屋がボーナスシーズンで儲かる思ったのにワールドカップある日ガラガラなるからな
ちょっと
店長のところにスポーツバーはでも混むかも、
スポーツバーで混む、普通の居酒屋でテレビ置いてるとこで急になんか腹立つぐらいきっと来なくなりますから、ワールドカップには、
こうね、やっぱり店長とこう仲良くなるべきですね、そこ
ら辺で、こういう時こそ皆さん、ね、あのね、ワールドカップじゃなくてあのちょっとあのなんか顔を聞かせたいなので喜んでくれるから居酒屋行ってみてください、
はい、この後ねユーストリームでの延長戦もありますから、延長戦もぜひお付き合いください、はい、YouTube もありますということで、ここまでご覧いただきありがとうございました、
はい。